験程度というものです。
で、教育とは任意貢献、今度は公正貢献、この法律で決まった貢献のお話です。で、判断能力が減退したときに、あなたやあなたの家族が家庭裁判所に手続きをすると、家庭裁判所が宣言した司法書士などが貢献人になり、支援します。貢献人はあなたの意思を尊重し、福祉や生活に配慮しながらあなたに代わって契約をしたり、あなたのした契約を取り消したり、で、一言で貢献と言いましても実は3種類あります。上からちょっと字が薄くて申し訳ないんですが、本当はカラーだったんですが、カラー印刷していただけなかったのでちょっと見えにくいんですけれども、上から補助、補佐、貢献、3つございます。補助というのはちょっと物忘れが激しいなとか、そんなに分かんないわけじゃないけど、ちょっとお買い物一人で行かせたりすると危ないなとか、そういう方の場合、判断能力が不十分な方が対象になります。こちらは補佐ということです。ごめんなさい、補助です。はい。次にもうちょっと進んで、判断能力が著しく不十分な人を補佐と言います。で、こちらはちょっとしっかりしてる時もあれば、ちょっとどうかなっていう時もあったりするような方の場合で、大事な契約とかに反抗させるのはちょっともう危ないじゃないかとか、そういうことが心配される場合は補佐という、ところに入ります。で、さらに進んで、契約とかそういうのをほとんど判断できない方、こちらが、いわゆる貢献、貢献ということになります。この後もお話しますけど、大体貢献の申し立てするときには最初にお医者さんに行くんですね。で、お医者さんで、どの、補助走行とか補佐走行とか貢献走行とか、それはお医者さんが決めてしまわれるんです。なので、行ってみたら違ったって、自分がまだしっかりしてると思ったから補佐で行けるかと思ったら貢献とされてしまったとか、逆に貢献だと思って行ったら補佐だったとか、そういうことは結構あります。で、それを決めるのはお医者さんなので、お医者さんとよく相談なさって申し立てを恐れるとか決めてください。で、この、3つの制度、どれぐらい申し立てられているかといいますと、9ページをご覧ください。こちらが24年から28年までの貢献の申し立ての件数なんですけれども、貢献の申し立てがやっぱり一番多いですね。次が補佐で、補助はそんなにはないんですね。で、総数で35,000件程度毎年申し立てられているという感じです。で、毎年毎年こうやって増えてるんですが、13ページに飛んでいただけますか。こちらが、28年12月末日時点での合計は、20万3,500円というふうになっています。今これだけの方が成年後見を利用されているということです。じゃあどういう方がどういう時に、利用しているのかということなんですけれども、まずちょっと勘違いされている方もいらっしゃるので、最初に、お話ししておきますけど、認知症になっちゃったからとか、 知的障害になっちゃった場合にして必ず成年後見を申し立てなきゃいけないということではありません。何か理由がないとわざわざ申し立てる必要はないんです。まあ、私の例でなんですけれども私にも88歳の母がおりましてもう足もおっつかなくって、一人で銀行とか郵便局行くこともできないですし、お金を下ろすっていうのを一人では行えない状態なんですけれども、私の場合はキャッシュカードを母から預かってで母の介護の費用とかそこから下ろすような手続きをやれているので、特に成年後見を申し立てるとかそこまでしなくても今はやっていってるかなと思います。で、でまあこのどういう時に申し立てる申し立ててるかにもよるんですけれどもこれがね私の兄弟がお姉ちゃんお母さんのキャッシュカード預かって自分のためにガンジャン使ってんじゃないのとかそういうふうにもし私の妹たちがねこうピッと思っちゃったりするともしかしたら妹から、成年後見の申し立てをされるかもしれない、まあ、そういうパターンが結構あります、うん、ご兄弟の中で不信感があったりすると結構その他のね面倒を見てない兄弟に限って申し立てをしてくるというのもあったりするんですね。まあ、それ以外にも、まあ、上から見ていきますけど、認知症のお父さんの不動産を売却して入院費とか施設費に充てたい。で不動産の売買を、まあ、司法書士が立ち会いますけれども司法書士その、売る人のお顔を見てねお話がちょっと、よく分かってらっしゃらない自分の土地がなくなるとか建物なくなるっていうのを分かってらっしゃらないようだとちょっと登記はストップしてしまいます。でその時になって初めて申し立てられ後見申し出られて、成年後見になったこともありますので不動産の売買で、売り主の場合は必ずそういう判断能力がちょっと怪しいなという方の場合は成年後見制度を使っていただくということになります。それから先ほど私が言ったようにキャッシュカードで使えてるうちはいいですけれどもお父さんの代わりに銀行に行ってお金を下ろそうと思ったけど本人じゃないとダメだって言われちゃって、施設のお金が払えなくなっちゃったとか私が知ってる方では自分で紛失届を通帳なくなっちゃったって騒いじゃって銀行行って私の通帳なくなっちゃったっておっしゃるんだから銀行は止めちゃうんですね。止められてしまうともう一切下ろせなくなっちゃうのでその時に困って成年後見を申し立てしなきゃいけなくなっちゃうとかまあ、あとお父様が亡くなってお母様が相続人なんですけれども遺産分割をするのに遺産分割もやっぱり印鑑証明書をつけて実印をしてという作業が必要ですのでそれにその法的な判断ができない。あと障害者施設に入所する必要があるんだけど本人でその契約ができないとかご自分が、知的障害とかのお子さん持ってらっしゃってその将来が心配なので将来のことを考えて後見人を立てておきたいとか、あと、まあ、先ほどのご自分のためですけれども、施設に入所するための契約とか入所費用の支払いとかそういうのをどなたかに代わってやっていただきたいとかいう例があったりします。皆さんに、お聞きしますけど、この、申し立てですね成年後見の申し立て、一番多いのはお子さんです。
申し立てをする人、
自分の親を成年後見の申し立てするっていうのが1番はお子さんなんですけど、2番は、どなただと思いますか。奥さんとか配偶者だと思われる方、手を挙げていただきます。はい、はい、じゃあ、兄弟とかの方じゃないかと思われる方、うん、そうですね。回答はですね、資料ですと10ページ、はい、実はですね、市町村長がです、市町村長が申し立てですってどういうことでしょうね。ねで、市町村長が申し立てる場合っていうのは、身寄りがいない方、いても、奥さんが、もう私は知らないよ、何もなさらない方がいる場合、誰も何もやってくださらない、そういう場合は、こちらの社協さんとかが一生懸命になって働いていただきまして、社協さんの申し立てじゃなくて、こういう場合は市町村長の申し立てという形になるんですね。でこの類型が多いというのは、いかに、まあ、身内じゃない方が一生懸命働いていらっしゃるかよくわかるかと思うんですけど、民生委員とかされている方もいらっしゃると思うんですが、その困っている方に親身になっていただいている、親族の方がいらっしゃればいいんですけれども、そういう方がいらっしゃらないような場合は、この市町村上の申し立てを使っていただくということになると思います。まあ、その手続きについては社協さんにご相談すればよろしいですかね。いいですかね。はい、ということです。で、その隣にその動機についての資料もありますので、一緒に見ていただければと思うんですけど、先ほど言ったように一番申し立ての動機として多いのは、預貯金の、管理とか解約で、まあ、その次の多いのが身長看護といいまして、先ほど言ったような身の改造を施設との契約とかそういうことをやっていただくためということが、あと保険金の受け取りというのも私はありました。交通事故に遭われて保険金を受け取るために保険金の申し立てをされた金額結構大きいですからね。で保険会社もその方が来てらっしゃる限りはその方に支払いするしかありませんので、成年後見人を立てて、保険金を受領していただくという形、そういうパターンもありました。それでは、資料に戻っていただきまして、4ページに戻っていただけますか。じゃあ、実際、成年後見制度を、申し立てたいというときに、どうしたらいいかということなんですけれども、まず、成年後見の申し立て書を裁判所に、出さなきゃいけないんですが、皆さん、ご本人の住所を管轄する家庭裁判所に相談に行かれてください。成年後見の申し立てをしたいと言いますと、一式渡されますので、それの用紙に、記入をして裁判所に出すということになります。で、医療機関、先ほど言ったように、お医者さんが後見とか補佐とか補助とかいうのを決めますので、お医者さんの診断書をまず手に入れるというです。そこで、申し立てをするということになります。で、申し立て人 か自分が後見人をしたいということで自分を後見人にしてくださいと候補者の欄に自分の名前を書くことも可能です。で、自分じゃなくて、お子さんを後見人にしたいとかそういうふうに候補者を書いておいてもいいです。ただ必ずそうなるとは限りません。それは裁判所が決めることです。で申し立てましたら、裁判所の方から調査員みたいなとか呼び出されて面接があったり調査員が、ご事情を聞きにご自宅まで伺ったりする場合があります。で調査を得た上で、後見人が選任されます。じゃあ、誰が成年後見人に選任されるかということなんですけれども、じゃあまた、手を挙げていただきますけど、成年後見人になっている人のうちで、親とか子供とか兄弟姉妹とか奥さんとか ご主人とか、そういう、ご家族が後見人になっている割合を聞きます。全体の、70% ぐらいはそういう方がやってるんじゃないかとか思われる。50% ぐらいはそういう方がやってらっしゃる。10% ぐらいじゃないかなと思われる。はい、もう読みましたね。実は答えが後ろの方に載ってまして、12ページですね。成年後見人と本人の関係で、多いのは実は弁護士、司法書士、社会福祉士といった専門職の方がもう7割超えてます。配偶者、妻とか夫とか、親とか子とか兄弟姉妹その他親族合わせても 28% ということで、実は後見人を申し立て、自分がなりたいって言ってもなかなか、ご自分が選任されることは実は少ないんです。なのでその点も踏まえて自分が何かなと思って出したら違ってたってがっくりされてしまっても、あとのデメリットでも出てきますけど成年後見の申し立てっていうのは、申し立ててしまうと絶対取り下げができません。この人嫌だからって言って、辞めることができない。辞めることができる場合はその人が後見状態から出して、元気になっちゃう。そういう時にしかならないんです。で認知症がね 100% 治るっていうのはちょっとまだ特効薬できてないみたいですので今の段階で後見出してしまうともう自分じゃないなら困るって言って辞めるってことはできません。また結構私がやってる後見でも多いんですけれども一人の成年非後見人っていうんですけれども後見人になって後見人をつけてる人で、ね、難しい言葉で成年非後見人っていうんですがその方に対して複数の成年後見人を選ぶというのもあります。で、ご家族の方と私と2人で組んで後見人をする。でご家族の方は心情看護といって施設を探したり契約したりそういうことをされる。で私たちは、財産管理、その施設の支払いとかお金を預かって、そちらの方を担当させていただくということです。そういうのもあります。で、成年後見人を立てるんですけれどもその成年後見人だけじゃ足りないと 裁判所が判断した場合は、その成年後見人を監督する成年後見監督人っていうのがまたできる場合がありまして、すごいややこしいんですけれども、もう一人の人に二人後見人来てとか、三人目の後見監督人がいて、まあ、さらにその上に、裁判所もおりますので、ちょっとその隣のイメージ図っていうのを見ていただければ少し分かるかなと思いますけど、一人の人を支援するのに成年後見人、それ一人の場合もあるし二人の場合もあります。で、成年後見人は裁判所に対して、毎年1回、こういう、財産の移動がありましたとか、通帳のコピーとか全部つけて報告するんです。で、それに対してこの使い方は何なんですかとか、指導が入る場合があります。で、そしたらそれは説明しなきゃいけないですし、後見人の使い方に、おかしい場合は、成年後見人も解任される場合も。で、横のその成年後見監督人がつく場合というのはそんなにはないんですけれども、実は最初に申し上げました任意後見人、任意後見人をつけますと必ず成年後見監督人がつきます。だから実はまあそういうことなんです。で、まあ、成年後見人の仕事としては、先ほどから言ってますように、大きなところで財産管理とか信条看護がありまして、財産管理の方は預貯金の管理とか払い戻し、年金やその他の収入の受領とか管理、不動産などの重要な財産の処分、遺産分割、相続の放棄とか承認で、不動産などの重要な財産の処分とか遺産分割には裁判